広報稲川、平成28年10月、第926号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール、北川、三浦、丸山、藤田です。今月の主な内容は、2ページ、特集、みんなで食べよう、ご飯はいいな。8ページ、企画展、銀山攻略、第3巻、近代の夜明け、明治時代前期の多田銀銅山、19ページ、稲川町の実話、ほんま、法律相談と行政相談、25ページ、稲川の星空、クジラ座、26ページ、ときめき、岡本優香さん、27ページ、私のおすすめ、公園の楽しみ方、どんぐりで遊ぼう。28ページ、特派員報告、実りの秋、旬の稲川野菜はいかがですか？など、順を追ってご紹介します。ページ、特集、みんなで食べよう、ご飯はいいな。実りの秋、稲川町内の田んぼでは稲刈りをする光景が多く見られます。この季節、新しく収穫されたお米は新米と言われ、ピカピカ輝き、もちもち食感で、一年の中で一番美味しいと言われています。町ではこのお米、ご飯を柱とした稲川町ならではの食育の推進に取り組んでいます。今回は、ご飯が一番おいしい今の季節に、改めてご飯のパワーについて紹介します。食育とは、平成17年6月に制定された食育基本法では、食育を生きる上での基本であり、地育、特育、体育の基本と位置づけています。国民一人一人が生涯の様々な経験を通じ、幅広い視野での食について考え学び、豊かな人間性を育み、健全な食生活を実践できる人間を育てることを言います。兵庫県では毎年10月を農産物の恩恵に感謝し、食育活動に取り組む兵庫食育月間としています。今年度は、日本型食生活で健康的にをテーマに、県内各地で食育推進に力を入れています。食育で身につくいろんな力。1、心と体の健康増進に必要な食を判断する力。2、食事の大切さや楽しさを理解する力。3、誰かと一緒に食事をすることで身につける社会でのマナーやコミュニケーションの力。4、食べ物の選択や食事作りができる力。5、味覚や収穫などの食べ物を美味しく感じる五感を養う力。6、日本の食文化を理解し伝えることができる力。7、食を通じて食べ物や自然に感謝する心を育む力。美味しいご飯ですくすく健康。ご飯は食育推進の柱。稲川町では、町保健食育推進計画を策定し、子どもから大人までそれぞれの年齢や環境の中で、おいしいご飯ですくすく健康をキャッチフレーズに、食育推進に取り組んでいます。その取り組みの柱となっているのが、この季節が一番おいしいと言われるお米、ご飯です。なぜご飯が柱なのでしょうか。ご飯を食べるメリット。1、朝食に食べると元気が出る。朝に噛み応えのあるご飯、米を食べると脳が活性化し、また腹持ちもよく集中力が持続します。授業をしっかり聞けて成績アップの期待も。2、健康管理に役立つ。ご飯はパンや麺類などの粉食と比べ、粒のまま食べるので 噛む回数が増えて食べ過ぎを防ぐと言われています。ゆっくり消化吸収されるため、食後の血糖値の上昇も緩やかで太りにくく、自分に合った適量を取ることで、肥満や生活習慣病の予防改善にもつながるとも言われています。3. 栄養バランスグッド。ご飯を主食にすると、特に意識しなくてもおかずも食べるので、様々な食材と組み合わせることになり、普段の食事から必要な栄養素を無理なく取りやすくなります。4. 町の環境保全にグッド。米の消費が拡大することで水田が守られます。稲川町は古くから稲作が盛んです。そんな町の農業や田園風景を守ることにつながります。和食とご飯の関係。日本の食文化といえば、ご飯を主食とする和食です。和食は魚介類、大豆、野菜、キノコ、海藻、芋類などを用い、素材の味を生かして調理すること、器の種類や盛り付けにも趣向を凝らすこと、季節感を大切にし、年中行事とも深い関わりを持つことなどが特徴です。また、一汁三菜、ご飯と汁物、おかずに主菜、魚など一品、副菜、野菜など二品を基本としており、栄養バランスが取りやすくなります。日本は世界有数の長寿の国であり、その伝統を支えてきた和食は健康食そのもの。平成25年にはユネスコの無形文化遺産に指定され、和食は世界からも注目されています。和食は日本が世界に向けて自慢できる健康メニューです。町と食育。町の食育推進を担っている保健センターの原田恵子管理栄養士にその取り組みについて聞きました。毎月17日は稲の日。皆さんは稲の日を知っていますか？稲川町の稲、稲作の稲、稲坊の稲を数字の17に語呂を合わせて名付けた稲川町独自の食育の日なんです。ご飯を中心に食育の取り組みを進めている稲川町では、日本の食文化の主食であるご飯の良さを知ってもらいたい、養殖化が進む日本人の食生活でお米の消費量が減りつつある中、お米作りが盛んな稲川町としては、住民の皆さんにぜひご飯を食べてもらいたいとの思いから、毎月17日を稲の日としました。私たちの町は豊かな自然環境と昔ながらの食文化の継承などにより、現在は健康長寿の町と言われているほど高齢者が元気な町です。将来的にも健康長寿の町でみんなが健康に暮らせるよう、稲の日にはぜひ朝、昼、晩の3食、家族や仲間と一緒にご飯を食べてくださいね。いいなご飯特別編。サンマの土鍋ご飯。一人当たり357キロカロリー、食塩相当量 1.6グラム。 江戸時代から大衆魚として親しまれ、栄養的にも優れているサンマ。旨味がたっぷり染み込んだ炊き込みご飯は秋のごちそうです。材料6人分。米3合、水 540cc、昆布5センチ角1枚、サンマ2尾、塩小さじ3分の2、生姜2かけ、青ネギ5本、酒大さじ1、A、醤油あれば薄口大さじ1、塩小さじ3分の1、みりん大さじ2分の1。作り方。1、土鍋に昆布と水を入れ30分以上置く。2. 米は洗って30分、冬場は1時間程度浸水し、ざるにあげて水気を切る。3. サンマは半分に切って、全体に塩を振って30分程度置き、強火のグリルで両面こんがりと焼く。4. 生姜は千切り、青ネギは小口切りにする。 土鍋の昆布を一旦取り出し、2の米、A の調味料を入れて軽くかき混ぜ、表面を平らにならす。その上に昆布、3のサンマを並べ、4の生姜を全体に散らし、蓋をして強火にかける。6、沸騰したら弱火で約12分間加熱する。7、火を消して15分間蒸らす。8、ご飯の上の昆布とサンマを取り出し、サンマの頭、綿、骨を取り除いて身を粗くほぐしてご飯に戻す。9、4の青ネギを加えてさっくりと混ぜ、器に盛り付ける。ポイント。サンマの身は粗めにほぐし、食感を残します。子供が食べるときには生姜の量を加減しましょう。毎月広報稲川いいなご飯のコーナーでは、旬の食材を使った家で簡単に作れるメニューを紹介しています。またホームページでもいいなご飯のレシピ集がありますので、ぜひ作ってみてくださいね。それぞれの世代に向けた取り組みも好評。町ではそれぞれのライフステージに合わせて楽しみながら参加できる料理教室や栄養指導などを行っています。町の皆さんの健康づくりのための栄養教室。これから母親になる人には母親学級での栄養指導、乳幼児健診、子ども料理教室、男の料理教室、各地区老人クラブへの健康教育などです。また、食育と関わりの深い歯と口腔の健康を関連づけ、乳幼児健診の時には歯磨き指導と合わせて栄養・離乳食指導も行っています。2歳児対象の II 教室では、ひじきの揚げクッキーなど噛み応えのある歯に良いおやつの試食や作り方を紹介し、好評です。地域で楽しく食育の推進。毎年小学校区ごとに料理教室や食育講演会など楽しく食育について学べる食育推進地域づくり事業を行っています。ここでも子どもから大人まで一人でも多くの人に食育に興味を持ってもらえるよう内容を工夫して実施しています。6年目となる今年度は稲川小学校区で年間3回のイベントを開催しています。今後も新たな取り組みを考えていますので、皆さん楽しみにしていてください。お米がご飯に大変身。びっくり。9月2日、稲川幼稚園で、町泉会と川西稲川地域活動栄養士協議会が指導するミニクッキング教室を行い、13組の親子が参加しました。この日は朝ごはんを食べるメリット、土鍋で炊く美味しいご飯の炊き方を紹介。参加者は中の様子がわかる透明の鍋を使ったご飯の炊き方の実演に釘付け。目の前で半透明の硬いお米が白いふっくらとしたご飯に変身していく様子を真剣な表情で見ていました。その後、親子で協力してご飯を使ったライスピザを作り、自分で作る楽しみなどを学びました。参加者の声、ライスピザ簡単で美味しかったので家でも作ってみます。お出汁をしっかりとれば薄味でも美味しいことを知りました。子供は普段食べないものも自分で作ると美味しかったようです。今回子供が希望して参加しましたが、思った以上に子供のできることが多くてびっくり。家でもお手伝いデビューですね。給食と食育。町の食育推進のうち、学校給食センターが主体的に取り組む子供たちの食育について、給食センター、渡瀬優子栄養教諭、畑優香栄養教諭、に聞きました。毎日の給食が11年間も。町では今年の4月から町立幼稚園でも週5日の完全給食を開始しました。 これによって子どもたちは町立の幼稚園から中学校までの11年間、給食を食べられるようになりました。阪神地域内で見てもこのような自治体は少ないんですよ。給食センターでは成長期の子どもたちに必要な栄養をバランスよく取れるような調理を心がけていて、毎日約3700食を作り、すべての学校、幼稚園へ届けています。おいしい、楽しい、バランス良い。今の給食制度は戦後、子どもの栄養不足を補うために始まったもので、現代では食べ物がないという状況は少ないです。しかし、様々なライフスタイルの変化などから、栄養バランスが偏ってしまうこともあります。私たちは毎日の給食で正しい食習慣を身につけ、バランスよく栄養をとるお手伝いができればと思っています。給食は美味しく楽しく食べてもらいたいので、献立を考えるときは食材の組み合わせや色合いを工夫しています。また栄養面では毎日異なるタンパク質を摂取できるように、牛肉の次は鶏肉、豚肉とお肉の種類にも気を使っているんです。毎月発行している給食だよりでは、そんなちょっとした工夫なども紹介しています。旬の農産物の生産者へのインタビューもあります。給食センター職員が取材しています。ぜひ読んでくださいね。お米は 100% 腸内産。給食は週5日のうち4日は米食。使うお米は 100% 腸内産です。その他、野菜なども給食の食材は、できる限り地元で採れたものを地元で消費する地産地消を心がけています。新鮮な地元野菜は美味しく栄養価も高いんです。給食だよりでは、旬野菜の生産者の紹介もしています。地元を知ることで地域愛にもつながればな、と考えています。和食も美味しく食べてほしい。献立は和食を中心に洋食、中華料理を取り入れています。家庭料理が洋食化する中で和食を継承することも給食の大切な役目なんです。ただ和食ならではの食材や魚が苦手な子も多いので、美味しく食べられるような工夫が必要です。そこで毎月食べ物を大切にする日を設け、完食したクラスにはピカピカ賞。それを1年間続けるとパーフェクトピカピカ賞を送っています。実はこの日は苦手な子が多い食べ物や栄養満点で特に食べてほしい献立にしています。食事を楽しむだけでなく、食べ物を大切にする気持ちも育んでほしいですね。毎月ピカピカ賞を目指してます。陽新小学校では平成27年度、すべてのクラスがパーフェクトピカピカ賞でした。今年も9月までパーフェクトコース。毎月の取り組みを続けることが、毎日の給食を完食しようという習慣につながっています。好きなものはおかわりする。苦手なものは少しでも食べる。クラスのみんなと一緒に食べているから頑張れる。ピカピカ賞を目指すことは、好き嫌いを少しずつ克服することにもつながっています。食育は生きる力。食べることは、心と体の元気の源です。普段の生活の中で、小さなことでも少しずつ、食べるということを意識することが食育につながります。食事の量や栄養バランスの良い食事を心がける。朝、昼、晩、一日三食、規則正しい食生活を実践する。自分で食事を作る楽しみを見つける。食材のことを知り、そこから生産や流通のこと、食文化について学ぶ。身近なところ、興味の湧いたところから取り組みを始めてみませんか。そして、食育の輪を、家族や地域へ広げ、次の世代へつなげましょう。子供から大人まで、 町全体で食育に取り組むことで、活気のある稲川町を作っていきましょう。問い合わせ、食育推進について、保健センター、電話 766-1000 番、学校給食について、学校給食センター、電話 766-0219。8ページ、企画展、銀山攻略。第3巻、近代の夜明け。明治時代前期の多田銀銅山。10月18日火曜日から平成29年3月26日日曜日まで。申し込み不要、無料。ところ、多田銀銅山、悠久の館。展示内容、大観所跡、本町対岸遺跡、猪木谷摩部群、大鶴鉱山など、肝川日の神行動群の調査成果、遺物、資料、新たに明らかになった当時の人々の暮らし、平成12年から銀山地区を中心とした多田銀銅山遺跡の調査を行い、平成27年10月7日に銀山地区の一部が国史跡となりました。これまでの調査では、江戸時代、明治時代の鉱山に関する遺跡が見つかっています。今回の企画展では、これまでの調査に加え、新たに明治時代前期の多田銀銅山に関する資料を紐解きます。当時の様子とそれをめぐる人々の姿に触れてみませんか。問い合わせ、教育振興課、電話 767-2600。稲川名物の認定始めました。町観光協会では、新たに稲川名物の認定を始めました。認定された商品は、稲川町ならでは、と自信を持って PR します。認定基準1、本町ならではの製法・技術を用いて、町の歴史・文化を表現している。2、本町に関連する商品デザインであり、町を広く PR できる商品。1、2、いずれかを満たすもので、審査委員会が認定審査を行います。特産品とどう違うの？町観光協会では、特産品認定を行っていましたが、原材料または製造地が町内であることなどが要件となっていました。稲川名物では、商品名と商品デザインによって、ザ・稲川町と連想されるような商品であれば、稲川名物として申請できます。認定されると、道の駅稲川で販売、稲川名物シールを貼って PR、町ホームページ、町観光協会公式サイトで情報発信、観光イベントなどでの紹介、申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 ページ、2017第44回稲川町彫刻の道マラソン大会。平成29年2月12日日曜日。ところ、松尾台小学校。スタート・ゴール地点。ちょうど原広根線から松尾台周辺コース。参加者募集。大会協力員、ボランティア、協賛者も同時募集。種目、対象、参加費の順に表を読みます。マラソン 10km、高校生以上 3,000 円。マラソン 5km、高校生以上 2,000 円。マラソン 3km、高校生以上 2,000 円。マラソン 3km、小学4年生から中学生まで 1,000 円。スタンプラリー、小学1年生から500円。小学生駅伝、小学4年生から 1チーム4000円。申し込み、役場日生住民センターフラット仏瀬中央公民館、主な体育施設設置の申し込み書に必要事項を記入し、12月26日までに郵便局で参加費を払い込む。インターネットでの申し込みも可能。ただし、小学生駅伝以外。エントリー手数料、参加費除く。1、JTB の場合200円。2、ランネットの場合205円。問い合わせ、参加の場合、株式会社ファインシステム。電話 079-420-6663。その他、彫刻の道マラソン大会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。第7回稲坊杯、チャレンジ D1 グランプリ。時、12月4日日曜日、午前10時。ところ、文化体育館。参加資格、町内在住の児童で構成された、選手数、8人から15人のドッジボールチーム。なお、選手不足の場合、混合チームとして参加可能。部門、低学年、男女混合、小学1年生、2年生。高学年、男子、女子、小学3年生から6年生まで。参加費、1チーム1000円プラス、100円かける選手数。申し込み問い合わせ、10月15日までに三角共同化。電話 766-8783。ファックス 766-8983。振り込み見学ナイトツアー。杉尾地区の八坂神社で奉納される杉尾西旗の練り込みのガイド付きツアーを開催します。歴史と文化を一緒に学びませんか？時、10月15日土曜日、午後6時30分、小雨決行。ところ、大島出会い公園前集合。参加費300円。持ち物、防寒具、懐中電灯。定員、先着40人。申し込み、10月10日までに、名前、電話番号を、NPO 法人稲川ふるさと塾、ファックス 768-1321、メールアドレス、事務局、jimukyoku@inagawa-furusatojuku.org。問い合わせ、代表荒瀬さん、電話 090-5665-5365。
10ページ、稲川情報ポケット。中、都市政策課より、町営住宅入居者。対象、一般世帯。物件概要、若葉一丁目。50-1-202号室、2階、鉄筋コンクリート造り、エレベーターなし、3LDK、72.485平方メートル。家賃、条例に準じ収入により決定。資格、1、募集初日の3ヶ月前から町内に在住在勤の人。2、持ち家がなく現在住宅に困っている人。3、政令月収入額が158,000円。入居者または同居人が身体障害者、または60歳以上の高齢者世帯などである場合は、214,000円以下であることのいずれか。申し込み、10月3日から17日までに、都市政策課または日生住民センターフラット睦瀬に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上提出。郵送は受付できません。 超耐震改修促進計画改定に係るパブリックコメント、期間10月14日から11月13日まで必着。対象、町内在住在勤の人、法人またはその他の団体。閲覧場所、町ホームページまたは都市政策課。いずれも問い合わせ、都市政策課。電話 766-8704。 4月入校の身体障害者訓練生。科目、定員、OA 事務課、グラフィックアート課各20人、インテリア、キャド課15人、費用、授業料無料、教科書代などは有料。申し込み、問い合わせ、10月3日から20日まで、12月1日から平成29年1月26日までに、国立県営兵庫障害者職業能力開発校、電話、782-3210 まで。 JICA 国際協力機構ボランティア。技術や経験を生かし、開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を図りながら行う海外でのボランティアです。資格、青年海外協力隊日系社会青年ボランティア。20歳から39歳までの日本国籍を有する人。シニア海外ボランティア、日系社会シニアボランティア。40歳から69歳までの日本国籍を有する人。募集期間、9月30日から11月4日まで。消印有効。申し込み、問い合わせ。公社青年海外協力協会 JOCA 近畿支部、電話06-6375-2224。県立障害者高等技術専門学院生。対象、身体などに障害のある人、求職者など。科目、ものづくり科、ビジネス事務科、情報サービス科。定員、各科10人。その他、授業は1年間、授業料無料、諸費用自己負担。申し込み、公共職業安定所で相談の上、10月18日から11月8日までに応募書類を提出。問い合わせ、県立障害者高等技術専門学院。電話 078-927-3230。 幼稚園で働きませんか。平成29年度採用職員募集。やる気、創造力、責任感のある優秀な職員を幅広く募集するため、総合能力試験 SPI3 を実施します。なお、公務員試験対策はいりません。職種、幼稚園教諭。採用予定人数1人。受験資格、次のすべての要件に当てはまる人。昭和58年4月2日以降に出生した人。幼稚園教諭免許、保育士資格の両方を有する人、または平成29年3月31日までに両方の資格を取得する見込みの人。なお、地方公務員法第16条の欠格事項に該当する人は受験できません。採用時には通勤可能な地域に住居を定めてください。受験者が平成29年3月31日までにその属する学校を卒業できない場合や、資格の取得ができない場合は採用できません。受付、総務課に10月3日月曜日から14日金曜日まで午前8時45分から午後5時30分まで必着。土曜日、日曜日、祝日は除く。なお、郵送は特定記録郵便または簡易書き留め郵便に限る。一次試験日、総合能力試験 SPI3。10月20日木曜日から29日土曜日までの希望する日。希望するテストセンター、面接試験、専門試験。11月6日日曜日、文化体育館。なお、募集要項、申し込み書などは総務課日生住民センターフラットむつせで配布しています。町ホームページで募集要項をダウンロードすることができます。インターネットでの申し込みはできません。問い合わせ、総務課、電話 766-8708。 平成29年度 保育所認定こども園新入所児募集は20ページ21ページに掲載しています。お知らせ、都市政策課より公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先代制度、以下の土地を譲り渡そうとする場合には土地を譲渡しようとする日の3週間前までに町を経由して知事に届け出てください。また地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合はその旨を申し出ることができます。届け出が必要な面積、都市計画区域内の都市計画施設の区域内などの土地200平方メートル以上、それ以外の都市計画区域内の土地で市街化区域内の土地5000平方メートル以上、申し出ができる面積、都市計画区域内の土地200平方メートル以上、国土利用計画法に基づく届け出制度、一定面積以上の土地取引をした場合は国土利用計画法の定めにより契約を締結した日から起算して2週間以内に町を経由して県知事に届け出てください。届け出が必要な面積、市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上、いずれも問い合わせ都市政策課、電話766-8704。兵庫県の最低賃金が25円アップ、県最低賃金が10月1日から時間額819円、改正前は794円に改正されます。最低賃金はパートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。問い合わせ兵庫労働局労働基準部賃金室、電話078-367-9154。シルバー人材センター入会説明会、時10月6日、20日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。特定医療費、指定難病、受給者証の更新申請、受給者証をお持ちの人に更新の案内を郵送しています。まだ届いていない人は連絡ください。対象、受給者証の有効期間が12月31日までの人。受付期間、10月3日から11月30日まで。土曜日、日曜日、祝日は除く。なお、12月28日までに受け付けますが、新しい受給者証の発送は1月1日以降となります。必要書類、更新申請書、更新用臨床調査個人表、難病指定医または強力難病指定医記載の診断書、健康保険証、平成28年度市町民税課税証明書類、世帯全員の住民票、個人番号記載表など。問い合わせ、伊丹健康福祉事務所、電話 785-7462。フォスターファミリー、里親になりませんか？さまざまな事情で自分の家庭で暮らせない子どもたちを家庭に迎え入れる、フォスターファミリー、養育家庭、里親を求めています。養育期間は数日間から数年間まで様々です。夏休みや週末に迎え入れる季節里親や週末里親も推進しています。里親支援専門相談員、里親会、子ども家庭センターが支援。里親手当、生活諸費、教育費などの費用は県が負担。里親出前講座を実施。里親って何？里親になる資格は？などの疑問に答えます。地域団体や学校などの場に伺います。費用、不要。問い合わせ、県川西子ども家庭センター、電話 756-6633。稲川創業支援セミナー、時、全10回。11月12日、テーマ、創業に必要な考え方を学ぼう。11月19日、お客様が欲しくなる商品、サービスをデザインしよう。 12月3日、創業に必要なお金と人の話、お客様とつながる方法を学ぼう。12月10日、創業に向けた思いを形にしよう。ところ、超商工会館、定員先着14人、参加費1000円、全4回分。いずれも土曜日午後1時30分から5時30分まで、12日のみ午後1時から。申し込み問い合わせ商工会電話 766-3012 または商工会ホームページまで。おかげさまで70周年、助け合い広がるつながる赤い羽、超共同募金委員会が自治会、事業所、学校、街頭などで募金運動を実施します。ご協力お願いします。問い合わせ超共同募金委員会電話766-1200。市民医療フォーラム、目指せ生き生き健康家族、自分を守る、子供を守る、未来を守る。時11月5日土曜日午後2時から4時30分まで。ところ川西市三中ホール。なお駐車場はありません。内容1、講演、運動器と運動を大切に、子どもの体異変から高齢者の転倒予防まで。武藤義輝さん、日本体育大学総合研究所所長。2、パネルディスカッション、定員先着480人、無料。その他、手話通訳、託児ルームがあります。託児ルームは事前予約が必要です。申し込み、10月26日までに、町内、川西市内の各病院、医院窓口、または郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、職業を記入し、はがき、またはファックスで、川西市医師会、郵便番号 666-0016、川西市中央町 12-2、ファックス 757-5301 まで。問い合わせ、川西市医師会、電話 759-6950。 地球環境時代、新しいライフスタイル展開キャンペーン、身近なところから地球環境に負荷を与えない生活を実践してみませんか。期間10月1日から31日まで。実践方法、環境に優しい買い物、買い物袋を持参し、再製品や地元産、旬のもの、容器は再利用できるものなど、環境負荷の少ないものを選びましょう。省エネ生活を徹底、使用していないテレビや冷暖房、照明は消す、お湯やシャワーの使いすぎに注意する、駐車・停車時はアイドリングストップするなど。問い合わせ、県環境政策課活動支援班、電話 078-362-9895。精神障害者と家族のための相談ワンピース。時10月22日土曜日午前10時から正午まで。ところ UI センター2階障害者談話室。問い合わせ心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 認知症徘徊対応創作訓練。認知症による高齢者の徘徊行方不明に備えて、創作・声かけ訓練を実施します。時・ところ・定員。1、10月26日水曜日、稲川台自治会館、30人。11月6日日曜日、伏見台自治会館、50人。いずれも午後1時30分から4時まで。対象、町内在住・在勤の人、小学生以上。参加費無料。申し込み問い合わせ地域包括支援センター、電話 764-5812。 ようやく筆記啓発講座。時10月6日13日20日いずれも木曜日午前10時から正午まで。ところ UI センター2階研修室。内容、聞こえの仕組みと聴覚障害の基礎知識、筆談体験、ボランティアのあり方などについて。対象、 耳の聞こえにくい人やその家族、ボランティアに関心のある人、定員20人無料、申し込み問い合わせ、10月3日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話764-5813、ファックス766-8511。道路上に張り出している樹木伐採のお願い。私有地から張り出した枝や生垣が車両や歩行者への妨げとなったり、標識などが見えにくくなることがあります。事故が発生した場合、当該樹木の所有者などが賠償責任を問われる場合があるので、伐採や枝払いなどを行い、適切に管理してください。なお、私有地から生えている樹木は、町で勝手に切ることはできません。問い合わせ、建設課、電話 766-8705。 あなたを応援します。女性のためのチャレンジ相談。何かを始めたい、働きたい、そんなあなたのチャレンジを応援します。時11月9日水曜日、1午前10時、2午前11時、3正午。ところ日生住民センター会議室。内容、企業、転職、再就職、子育てとの両立など。相談員、福田真由美さん、キャリアカウンセラー。参加費無料、定員先着3人、1人50分、一時保育、生後6ヶ月から就学前まで。申し込み、問い合わせ、10月3日からフラットむつせ、電話 768-0217、 ファックス768-0468、 メールアドレス、稲川 inagawa-jinken@town.lg.jp。 クリーンセンターより。10月は信用収集契約の更新。対象者に納付書を送付しますので、世帯人数に変更がなければ、最寄りの金融機関で納付してください。人数変更がある場合は、金額を変更しますので、クリーンセンターに連絡してください。なお、信用収集には定額制と重量制があります。定額制、一般家庭を対象に年間契約、平成28年11月1日から29年10月31日まで。料金を全納し、毎月1回定期に収集。重量制、事業所や臨時で収集を希望するときに電話で申し込み、その都度収集します。料金は収集量によって算定。10リットル150円。下水道や浄化槽へ切り替えを。切り替えには次の融資制度や補助金が活用できます。下水道へ切り替え、水洗便所融資斡旋制度。上下水道課、電話 766-8716。 浄化槽へ切り替え、町合併処理浄化槽設置整備事業補助金。クリーンセンター、電話 768-0818。 10月1日は浄化槽の日。浄化槽は下水道と同様に汚水を処理し、環境への負担を少なくしますが、正しく管理しなければ本来の機能が発揮できません。浄化槽の所有者には浄化槽管理者として次のような義務があります。浄化槽の保守点検と清掃を毎年法律で定められた回数行い、記録を3年間保存する。毎年県水質保全センターによる法定検査を受ける。これらの規定に違反すると罰則、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金が適用されることもありますので、適正に浄化槽を管理してください。浄化槽の保守点検、清掃は許可を持った業者に委託してください。信用収集日程、地区名、10月、11月、12月の順に読みます。木も川、伊淵、銀山、広根。3日、4日、1日、2日、1日、2日。 上野歌集だ。5日、4日、5日、夕田稲川草園。6日、7日、7日、8日、6日、7日。原民田。11日、9日、8日。上阿古谷、下阿古谷。11日、9日、8日。北野南田原。12日、10日、9日。北田原。12日、10日、9日。満禅、つくなみ。13日、11日、12日。木津、東山。14日、14日、13日。木津、上。14日、14日、13日。小毛、栃原、林田。17日、15日、14日。笹尾、18日、16日、15日。清水東、19日、20日、17日、18日、16日、19日、二条寺、島、21日、21日、20日、鎌倉、24日、22日、21日、杉尾、25日、26日、27日、24日、25日、28日、22日、26日、西畑、橿原、28日、31日、29日、30日、27日、28日。なお、日程が前後することがあります。重量制での組み取りをされている人は、クリーンセンターに予約が必要です。以上、いずれも申し込み、問い合わせ、クリーンセンター、電話、768-0818。敬老祝い金の対象者変更。長寿高齢化に伴い、平成28年度から対象者を変更しました。変更、満100歳以上3万円から満100歳3万円。廃止、満88歳2万円、満77歳1万円。問い合わせ、福祉課、電話、766-8701。組織の見直し。地域資源を活用し、農業、観光振興などによるまちづくりを進めるため、9月20日より地域振興部産業観光課内に新たにまち活性化推進室を設置しました。問い合わせ企画財政課、電話 766-8711。安全安心まちづくり川西市稲川町住民大会。時、11月11日金曜日午後2時から1時30分会場。ところ、文化体育館稲ホール。内容、防犯講話。講師、島田龍也さん。演劇、県立川西明豊高等学校演劇部。参加費無料。問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。 健康づくり教室、時、11月11日金曜日、午前1時30分から3時まで。内容、肺炎について知ろう。講師、佐藤智信さん、生駒病院院長。時、11月17日木曜日、午後2時から3時30分まで。内容、サルコペニア、知って予防して健康長寿。講師、小竹敏郎さん、小竹整形外科クリニック院長。時、11月22日火曜日、午後1時30分から3時まで。内容、糖尿病とその予防。講師、森田康重さん、森田内科医院院長。定員、各先着30人。申し込み、問い合わせ、保健センター。電話、766-1000 番。ファックス、766-4414。臨時給付金対策室より。広報稲川9月号、10 情報ポケット掲載の障害遺族基礎年金受給者向け給付金平成28年度臨時福祉給付金について記事タイトルと内容の組み合わせに誤りがありましたので以下の通りお知らせし関係者にお詫びします。平成28年度臨時福祉給付金消費税率の引き上げによる影響を緩和するため所得の低い人に臨時福祉給付金を支給します。申請時期9月1日から平成29年2月28日まで。支給対象平成28年1月1日に稲川町に住民登録がある人で平成28年度分の住民税が課税されていない人、なお住民税課税者の被扶養者、生活保護受給者、中国残留邦人などに対する支援給付の受給者である場合などは対象外。支給額1人につき3,000円、給付は1回限りです。障害遺族基礎年金受給者向け給付金一億総活躍社会実現に向け賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の障害遺族基礎年金受給者支援のため年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業を実施します。申請時期9月1日から平成29年2月28日まで。支給対象平成28年1月1日に稲川町に住民登録がある人で平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者かつ平成28年5月分の障害遺族基礎年金などの受給者、なお年金生活者等支援臨時福祉給付金高齢者向けを受給した人は対象外。支給額1人につき3万円、給付は1回限りです。いずれも問い合わせ臨時福祉金対策室電話 766-8886。 10月31日が納期限です。町県民税3期国民健康保険税4期介護保険料5期後期高齢者医療保険料4期イベント第22回稲川オープンバドミントン大会時11月27日日曜日午前9時ところ文化体育館稲ホール種目男子女子ダブルス各1部2部3部3部は町内在住在勤在学の人対象参加費一般ペア3,000円高校生2,500円申し込み問い合わせペアで申し込み10月17日筆着で安武さんメールアドレス babrt825@jttk.zakzaq.ne.jp 電話ファックスともに 766-4912。 スポーツセンターよりスマイルカップ交流卓球大会時11月8日火曜日午前9時から午後5時までところスポーツセンターアリーナ対象スポーツセンター利用者とその家族友人定員参加費1ダブルス20組1組800円2シングルス40組500円いずれも先着順。なお災害保障制度未加入者は別途50円が必要です。稲坊スポーツスクールジュニア公式テニス時10月7日以降毎週金曜日午後5時30分から6時45分まで全10回。対象小学4年生から中学生まで。定員先着20人。受講料6,750円。なお平成28年度災害保障制度未加入の人は運営費が別途必要となります。大人500円、子ども300円。いずれも申し込み問い合わせスポーツセンター電話 768-2277、第55回町長杯稲川オープン、時10月18日火曜日午前8時、スタート時間などは代表者に連絡、ところ稲川国際カントリークラブ、定員120人、30組、競技方法18ホールストロークプレイ、ダブルペリア方式で順位決定、参加費9700円、セルフプレイ、昼食は会食、商品代含む、主催稲川町ゴルフ協会、申し込み問い合わせ10月10日までに往復はがきに全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、稲川国際カントリークラブ、電話766-0500、郵便番号666-0236、北田原あざ鎌形に1、稲川オープンテニス大会、時11月6日日曜日午前9時から、予備日は13日日曜日、ところスポーツセンター、内容男女別ダブルス、問い合わせ橋本さん、電話090-6058-9692、詳細は稲川町テニス協会ホームページ、ふるさと館健康講座、初めてのピラティス、時10月19日水曜日午後2時から3時まで、ところふるさと館催し会場、講師永瀬ひろ子さん、定員先着15人、参加費無料、持ち物飲み物、タオル、バスタオル、動きやすい服装、申し込み問い合わせふるさと館、電話768-0389、中央公民館より歴史講座、大阪の陣と真田丸、大河ドラマを振り返って、時1、10月25日、2、11月22日、3、12月13日、いずれも火曜日午後2時から3時30分まで、ところ中央公民館会議室に、講師田辺誠さん、園田学園女子大学名誉教授、対象町内在住在勤の18歳以上の人、定員先着30人、参加費無料、あなたのパソコン大丈夫、初めてのセキュリティ講座、ウェブサイトを利用する際どんな危険性がインターネットにあるのか知りましょう、時11月13日日曜日午後2時から3時まで、ところ中央公民館会議室に、対象町内在住在勤の中学生以上の人、定員先着19人、無料、持ち物パソコン持ち込みの人はセキュリティ設定が確認できます、なお貸し出しパソコンもあります。暮らしに役立つアロマ&ハーブ講座秋冬編、時内容持ち物、1、11月9日、免疫力アップ、蜜蝋の風邪対策バーム作成、筆記用具とティッシュ、2、16日、冷え対策、天然素材のミニカイロ作成、筆記用具と裁縫道具、いずれも水曜日午後2時から4時まで、ところ中央公民館会議室に、講師市井理恵さん、英国 IFA 認定アロマセラピスト、対象町内在住在勤の人、定員先着30人、費用各回800円、なお講座日の1週間前からのキャンセルは材料費がかかります、後日制作物と引き換え、いずれも申し込み問い合わせ10月1日から中央公民館、電話766-8432、なおアロマ&ハーブ講座の申し込み問い合わせは30日まで、骨太クッキング、時10月13日木曜日午前10時から午後1時30分まで、ところ保健センター、内容カルシウムがたっぷりとれる料理の調理実習と講話、講師泉会、対象町内在住者、 定員先着16人、参加費500円、実習材料費など、持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具、申し込み、問い合わせ、10月11日までに泉会事務局、保健センター内、電話 766-1000番、料理は科学だ、卵の不思議、温泉卵を作ろう、時、10月23日日曜日、午後1時から3時まで、ところ、社会福祉会館、対象、町内在住の小学1年生から3年生までとその保護者、定員10家族20人程度、多数の場合は抽選です。参加費1人300円、申し込み問い合わせ、10月7日正午までに名前、振り仮名、住所、学年、または年齢、電話番号をファックスで三角共同化、電話 766-8783、ファックス 766-8893 まで。阪北ときめきステージ。阪神北5市町の文化、歴史、食、市民活動など魅力をまとめて発信。子どもたちのダンスなど発表会、宝塚温泉出前足湯や特産品の販売、地域活動団体の活動展示、子ども遊びコーナー、各市町のゆるキャラ紹介など。なお、申し込みは必要ありません。入場は無料です。時、10月23日日曜日午前10時から午後4時まで。ところ、宝塚文化創造館、花の道桜橋公園。公演、田辺誠さん。園田学園女子大学名誉教授。中川智子宝塚市長などによるパネルディスカッション。時、11月3日木曜日祝日、午後2時から4時まで。ところ、宝塚ソリオホール。定員200人。多数の場合は抽選です。申し込み、問い合わせ。10月26日までに、代表者の住所、氏名、電話番号、参加者全員5人までの氏名を、はがき、ファックス、メールで、阪神北県民局、県民課、郵便番号 665-8567、宝塚市旭町 2-4-15、電話 0797-83-3119、ファックス 0797-86-4379、メールアドレス hanshinkkem@perefhyogo.lg.jp。 なお、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。動物愛護フェア。時、10月23日日曜日午前11時から午後3時まで。雨天の場合は中止です。ところ、伊丹市小谷池公園多目的広場。内容、動物健康相談、ふれあい動物園、パネル展示やゲームなど。主催、阪神開業獣医師会。問い合わせ、離れ山動物病院。電話 790-2771。県立兵庫酪農生活センター10周年記念講演会。あなたも始めよう、酪農生活。時、11月12日土曜日、午前10時30分から正午まで。ところ、兵庫酪農生活センター、抽選で JR 神戸駅から直通バスで送迎あり。講師、藤田聡さん、恵泉女学園大学教授、NHK 趣味の園芸野菜の時間出演。定員200人、抽選。参加費無料。申し込み問い合わせ、10月14日までに、県立兵庫酪農生活センター10周年記念講演会、G21 内受付、電話 078-222-1765。 一倉公園よりキララの森のキッチンクラブ、奥戸さんで新米を炊こう、稲子取り。時、10月1日土曜日午前10時から午後2時30分まで。 参加費大人800円、子ども500円、2歳以下100円。定員先着25人。一倉里山塾、秋の飯盒炊爨。時、10月2日日曜日、午前9時30分から午後2時まで。参加費大人1000円、子ども500円、3歳以下100円。定員先着5家族、子ども15人まで。一倉クラブ、里山文化技術の伝承、鶴取り、鶴かご編み。子どもメニュー、木の実のリース作り。時、10月9日日曜日、午前9時30分から午後2時30分まで。参加費大人200円、小学生100円、幼児無料。定員先着15人。自然観察始めたい。公園のいろんなどんぐりを探してみよう。時、10月15日土曜日、午前10時から正午まで。参加費大人300円、子ども100円。定員先着20人。一倉森のクラブ。木を使ったかわいい動物やクラフト作りと手作りうどん。時、10月16日日曜日、午前10時から午後3時まで。参加費300円。定員先着20人。花と緑の教室。ハロウィンを演出する寄せ植え。時、10月22日土曜日、午前9時30分から11時まで。参加費2300円。定員先着20人。一倉青空クラブ。木工で小さな動物を作ろう。時、10月23日日曜日、午前9時30分から午後3時まで。参加費500円。定員先着20人。草木染め、親友工房。公園の木の実を使って染めましょう。時、10月30日日曜日、午前10時から午後2時まで。参加費1000円。定員先着20人。小学生以下は保護者同伴です。いずれも申し込み、一倉公園、電話 794-4970。奥伊那健康の里森のコンサート。時、10月30日日曜日、午後1時30分から3時まで。受付1時。ところ、奥伊那健康の里体育館。出演者、多田俊介さん。ダウン症のマリンバ奏者とアンサンブル、ピアチェーレ。その他、演奏を聴いた人には受付で当日限り無料入浴券を配布。問い合わせ、奥伊那健康の里体育館。電話 769-0485。 町京寄せ。プロ落語家による落語とウクレレ、紙切り、手品などの芸も楽しめる貴重な講演会。演目、時。1、芸の修行から学ぶ人育て。集中力、持続力、天気を身につける。10月22日。2、芸の修行から学ぶ人権、思いやりを身につける。11月26日。いずれも土曜日午後1時から3時まで。開演1時30分。ところ、日生中央センタービル3階カリオンホール。出演者、林谷恵美丸さん。定員、各回先着100人。参加費、各回500円。申し込み、問い合わせ。氏名、参加人数、電話番号を記入し、松尾台港区まちづくり協議会事務局、電話、ファックスともに 741-5172。 パエッコバザール。使わなくなったおもちゃでカエルポイントを集めよう。集めたカエルポイントで別のおもちゃと交換できます。参加することでカエルポイントがもらえるブースもあります。時、11月3日木曜日祝日。ところ、稲川祭り会場。ゴミ減量化推進会議ブース。総合公演。問い合わせ、クリーンセンター。電話、768-0818。周期護身術教室。目的、団体生活の規律を身につける。いじめない、いじめられない自分づくり。時、10月5日、7日、12日、14日、 19日、21日、26日。ところ、松尾台小学校体育館。時、10月3日、6日、13日、17日、20日、24日、27日。ところ、稲川小学校体育館。いずれも対象、小学生幼稚園、午後7時から8時まで。中学生以上、午後8時から9時まで。参加費無料。申し込み問い合わせ、稲川町少林寺拳法協会理事長鈴鹿さん。電話 080-5324-5141。 メールアドレス一倉鈴鹿 hitokurasuzuka@jttk.zakzak.ne.jp。 第11回シルバー祭り。時、11月12日土曜日、午前10時から午後2時まで。ところ、社会福祉会館。内容、バザー、作品展示、遊びの広場など。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、766-8686。青少年憩いの家より、ダッチオーブン料理。時、11月5日土曜日午前10時30分から6日日曜日午後2時まで。内容、ダッチオーブンを使って野外料理の醍醐味を味わう、宿泊棟での館内泊。対象、親子。未成年者だけでの参加はできません。定員40人。多数の場合は抽選です。参加費大人4000円、小学生以下3000円、3歳以下269円。ジュニア生き生きアウトドア塾3。時、11月19日土曜日午前10時30分から20日日曜日午後2時30分まで。内容、紅葉ハイキング、屋外料理作り、火起こしなどのアウトドアを参加者同士が協力しながら楽しむ、宿泊棟での館内泊。対象、小学3年生から中学3年生まで。定員40人。多数の場合は抽選です。参加費3000円。いずれも申し込み問い合わせ、往復はがき、メールで参加者全員の氏名、振り仮名、郵便番号、住所、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入し、ダッチオーブン料理係。10月21日筆着、ジュニア生き生きアウトドア塾3係。11月4日筆着、郵便番号 666-0224、 万善あざ東山 6-1、 青少年憩いの家。電話、ファックスともに 768-0614。 メールアドレス、憩いの家 ikoinoie@aspf.or.jp。 観光ボランティアガイドと歩く稲川町。大島里歩きコース。山のふもとに広がるどこか懐かしい里の風景。地元の信仰厚い神社を散策し、茅葺き武家屋敷でいろりを囲んでみませんか。時、11月8日火曜日午前10時から午後3時まで。雨天決行。ところ、大島出会い公園集合解散。島地区、春日神社、大日堂、こんぴら、浄瑠璃の日、里の家、昼食、休憩、杉尾地区、八坂神社。なお、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。定員、先着25人、持ち物、水筒、帽子、長袖シャツ。参加費1800円。なお、11月5日以降はキャンセル料1500円、昼食代。申し込み、問い合わせ、11月1日までに参加者、氏名、年齢、性別、連絡先を産業観光課、電話 766-8709、ファックス 766-7725、 メールアドレス、ガイド、guide@town.inagawa.jp。 ingawa.lg.jp まで。
18ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談、行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。17日月曜日、13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付のみ。開始日は3日月曜日8時45分から先着6人。行政相談。行政に対する苦情や要望。17日月曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。行政相談委員に随時相談可能。平尾拓、電話 769-0057。ヌリア拓、電話 079-91-0381。以上、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談が可能。常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせは、地域包括支援センター、電話 764-5812。人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。12日水曜日、13時から16時まで、日生住民センター。問い合わせは、フラットムツセ、電話 768-0001。教育相談。学校、日常生活や、学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約が必要。火曜、水曜、木曜、金曜の9時から17時まで。電話相談、月曜から金曜の9時から17時まで。教育支援センター、電話 765-2065。農業者年金相談、農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。3日月曜日10時から12時まで役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。11日火曜日、17日月曜日、10時から12時まで役場相談室。以上、産業観光課、電話 766-8709。 心配事相談、障害者相談。心配事相談、民生委員による相談。11日火曜日、フラットムツセ。18日火曜日、日生住民センター。25日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。27日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。以上、福祉課、電話 766-8701。 母子相談、児童相談、 DV 相談。母子相談、完全予約制。兵庫県母子自立支援員による相談。27日木曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。電話相談、月曜から金曜の9時から17時まで。阪神北県民局、電話 079783-3143。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話来庁とも、月曜から金曜の9時から17時まで。 役場相談室、DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話、台帳とも、月曜から金曜の9時から17時まで、役場相談室。以上、子ども課、電話 767-7477。障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせは障害者相談支援センター、電話 766-5444。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、稲川町の実は、え、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。法律手続き、行政手続き、何がわからないかがわからない、そんな時は法律相談と行政相談。法律相談、30分間の弁護士相談。人生波乱万丈といかないまでも、いろんなことが起こるものです。突然の相続の話だったり、離婚で悩んでいたり、土地の境界線のトラブルだったり、何かあったとき、頼りになるのが法律の専門家、弁護士さん。でも自分のケースは、弁護士事務所に依頼するほどではないのかも。手続きが多いんじゃないの？と悩んでしまって、相談できずにいませんか？そんなときは、30分間無料の法律相談をご利用ください。ずっと抱えていた悩みも解決するかもしれませんよ。家族に言えない相談も。相談の予約は毎月電話で受け付けています。予約者には通知文を郵送しますが、予約時にお伝えいただければ事情に合わせて送付しないこともできます。家庭内のトラブルでお悩みの人も安心してお申し込みください。ただし、同一案件での相談は一人一回限りです。毎月先着6人。予約はお早めに。行政相談、苦情や相談お聞きします。皆さんが抱えている様々な悩みを聞き、解決に向けてのアドバイスをくれる行政相談委員を知っていますか？行政機関って、町だったり県だったり、他にもいろいろな窓口があって、どこに何を相談していいかわかりにくいですよね。そんな時は、行政相談委員に連絡を。皆さんの話を丁寧に聞き、解決への近道を一緒に考え、導いてくれます。どんな悩みでも気軽にご連絡ください。毎月相談実施、電話も OK。相談は予約不要、毎月1回日誠連絡所で面談できるほか、いつでも委員に電話で相談できます。また、毎年稲川祭りでも相談ブースを開設していますので、気軽にご利用ください。相談日や連絡先など、詳細は毎月18ページのハテナの相談室に掲載。制度に関する問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 20ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。食べてくれないときは。食欲の秋には子供にたくさん食べてほしいと期待する人も多いはず。食の細い子や食べることに興味がないときはなかなか難しいですが、焦ったり叱ったりするのは逆効果です。そんなときは盛り付けや食器を工夫してみては？親子で好きなお皿やスプーン、フォークなどを買いに行くのもいいですね。大好きなフルーツやデザートを少し用意し、食後に出してもいいかも。楽しい食事の雰囲気を心がけましょう。子育て支援センター。1、子育て相談、電話も可能。時、月曜日から土曜日の9時から17時まで。2、集いの広場、時、月曜日から金曜日の12時から17時までと、土曜日の10時から16時30分まで。対象、内容、 終演前の子どもと保護者の交流、保育士・救急アドバイザーによる相談、相談日は問い合わせが必要。7日金曜日、15時30分から16時30分まで、阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、子どもの発疹、予約不要。3. お出かけ広場、時17日月曜日10時から12時まで、ところフラットムツセ、内容終演前の子どもと保護者の交流。4. 赤ちゃん交流会、時26日水曜日10時から11時30分まで、内容触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象町内在住の平成27年10月から平成28年7月生まれの乳児と保護者、定員18組、託児8人。5、どんぐりコロコロ、時28日金曜日10時から11時まで、内容親子遊びや交流など。対象町内在住の1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者、定員18組、託児8人。6. ファミリー講座アウトドアクッキング、時30日日曜日10時から13時30分まで、内容鶏肉とペンネのトマト煮、黒豆抹茶蒸しパン予定。対象町内在住の2歳から終演前の子どもと家族、講師榎本秀樹さん、 NPO 法人障害学習サポート兵庫。参加費大人700円、子ども350円、保険代含む。ただし、対象年齢外の子どもの参加費は問い合わせが必要。持ち物、お汁碗、お皿、スプーン、フォーク、お茶、エプロン、三角巾、ピーラー、軍手、大人用。定員15組。申し込み期間、10月3日から25日まで。なお、4、赤ちゃん交流会、5、どんぐりコロコロ、6、アウトドアクッキングは電話予約が必要。先着順、3日から。子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800。YMCA 白金認定子ども園。子育てサロン、時、月曜日から金曜日の10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。YMCA 白金認定子ども園、白金3丁目、電話 765-3611。 保育園、のびのび広場、12日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、上靴、お茶。25日火曜日、園庭で遊ぼう。定員15人。持ち物、上靴、お茶、帽子。いずれも時間、10時から11時まで。ただし、前日までに申し込みください。保育園、若葉1丁目、電話 766-0292。星の公園七夕、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日の10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。星の子広場、時、内容、4日火曜日誕生会、8日土曜日世代間交流、17日月曜日ベビーマッサージ。ただし対象は3ヶ月から1歳、持ち物は問い合わせが必要。21日金曜日園庭開放、給食試食会。27日木曜日遊戯室開放。遊びの広場、13日木曜日芋掘り。いずれも時間10時から11時まで。星野公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770。 相談専用ダイヤルもあります。電話 765-0880。 町立幼稚園稲坊広場、稲川幼稚園、時8日土曜日9時から、内容運動会で未就園児競技に参加しよう。持ち物、タオル、水筒、帽子、着 着替え。電話 766-3899。 松尾台幼稚園、時8日土曜日9時から。内容、運動会で力いっぱい走っちゃおう。持ち物、タオル、水筒、帽子、着替え。電話 766-0388。 むつせ幼稚園、時、内容。1、8日土曜日9時から11時30分まで、運動会に参加しよう。持ち物、タオル、水筒、動きやすい靴。2、25日火曜日、10時から13時まで、保健センター所長による子育て講演会と焼き芋を食べよう。持ち物、割れないお皿、ナフキン、フォーク、水筒、タオル、上靴。電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園、時、8日土曜日、9時から11時30分まで。内容、運動会で未就園児競技に参加しよう。持ち物、タオル、水筒、帽子、動きやすい靴。電話 766-4411。 シルバー人材センター、社会福祉会館。広いホールで思い切り体を動かそう。ミニ運動会、時、14日金曜日、10時から11時30分まで。ところ、社会福祉会館。対象、就学前の子供と保護者。参加費、1家族300円。シルバー人材センター、ゆうだ。電話 766-8686。 平成29年度、保育所認定こども園新入所児募集。町内の保育所認定こども園の対象年齢について、公立稲川保育園と私立星の子園七夕は、生後6ヶ月から5歳児。私立 YMCA 松尾台保育園と YMCA 白金保育園は、生後6ヶ月から2歳児。年齢は平成29年4月1日時点。受付期間、10月3日月曜日から11月15日火曜日まで。入所基準、1、児童及び保護者が本町に住民登録し居住していること。2、児童と同居の親族が昼間家庭外で働いていたり、病気や介護などで児童の保育ができないこと。3、その他、児童の保育ができないと認められる場合。必要書類、1、支給認定申請書兼保育所等入所申込書。2、65歳未満の家族全員が保育できないことを証明するもの。勤務証明書、在学証明書、診断書など。3、保育所認定こども園入所調書。4、児童健康表、該当年齢用。なお、申請書類は子ども課または町ホームページからダウンロードできます。申請時の持ち物、個人番号、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類、印鑑。面接日、後日通知。入園決定時期、平成29年2月中旬。入園予定日、平成29年4月1日または5月1日。問い合わせ、子ども課 767-7477。 21ページ、イナボーのお魚ポシェット。秋は美味しいものいっぱい。こんにちは、僕イナボー。秋といえば食欲の秋。秋野菜やお米が美味しく実る季節だね。その年に刈り取ったばかりのお米は新米って言って、ツヤツヤでとっても美味しいんだよ。そうそう、みんな知ってるかい？稲川、つつじが丘、松尾台、むつせの4つの幼稚園や、庄内の小学校、中学校では、給食で町内でできたお米や椎茸、他にもいろんな野菜を使ってるんだ。稲川町のどこで何を作っているか調べてみたらきっと面白いよ。おいしいご飯の紹介は2ページから7ページを読んでね。22ページ、健康づくり。お知らせ。1、高齢者のインフルエンザ予防接種。希望者に予防接種を実施します。 自己負担額が1500円になります。対象、本町に住民登録がある人、接種時に満65歳以上、または満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級または同程度の診断書がある人、接種方法、指定医療機関に直接予約の上接種。なお、他市町村での接種を希望する人は、必ず接種1週間前までに保健センターに申請。期間、10月15日から平成29年1月31日まで。2、B 型肝炎の定期予防接種、10月1日から開始。対象、平成28年4月1日以降に生まれ、1歳の誕生日の前日までの子供。指定医療機関で接種。接種回数3回。接種間隔、1回目接種から27日以上の間隔を空けて2回目。1回目接種から139日以上の間隔を空けて3回目。インフルエンザ、B 型肝炎、いずれも指定医療機関は、平成28年度健康づくり年間予定表8ページ、9ページ、または町ホームページで確認できます。3、10月17日から23日までは、薬と健康の習慣。お薬のこと、聞いて安心、正しく使って健康に。かかりつけ薬剤師、薬局を持ちましょう。説明書を読み、薬は正しく使いましょう。用法、用量を守りましょう。薬の相談は、医師、薬剤師など専門家に。生き生き健康ライフ。子どもの遠視に注意。遠視と近視という言葉を知っている人は多いですが、その意味を知っている人は意外と少ないです。裸眼の状態で、近視は近くが見えて遠くが見えないこと。遠視は近くも遠くも見えないことを言います。ちなみに、遠くも近くもよく見えることを静視と言います。人は生まれた時は遠視ですが、徐々に遠視が弱くなっていきます。やがて成長に伴い、静視や近視になりますが、一部の子どもは遠視が強く残ってしまうことがあります。子どもは視機能が未発達のため、これらを放っておくと、大人になっても良好な視力の出ない弱視になってしまいます。現在、弱視の原因の多くが、幼少期の両目の強い遠視や片目の遠視の度数が強い状態、不動視がほとんどです。これらの原因による弱視の多くは、早期に発見して、メガネなどの治療を行えば治すことが可能です。ただ、小学校の高学年から中学になると治療の効果が出にくくなるため、できるだけ早く治療を始めることが大切です。そのため、学校検診で視力をチェックしたり、就学前に結膜炎などで眼科にかかった時に視力を測ることは、弱視の早期発見にとても重要なのです。検診などで視力低下の指摘がある場合は、遠視による視力低下かどうかの判断をするため、まず眼科を受診しましょう。緑の眼科クリニック、院長、木戸則明。保健だより、予防接種関係。年間を通じて指定医療機関で実施。時間は医療機関によって異なります。指定医療機関は、健康づくり年間予定表で確認いただくか、保健センターまで問い合わせてください。種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。 追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。平成28年4月1日以降生まれの子。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。平成29年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。乳幼児健康審査の表を、種別、内容、時、受付時間の順に読みます。ところはすべて保健センターです。3ヶ月、4ヶ月時健康審査。平成28年5月2日から7月4日生まれの人。身体計測、診察、離乳食の話など。19日水曜日13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査。平成25年8月17日から10月3日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。20日木曜日13時から14時15分まで。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定。育児に関する相談、定員10組、11日火曜日9時30分から11時30分まで、個別に時間指定します。予約・申し込みが必要、10月は3日月曜から受付開始。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介、定員6組程度、27日木曜日、10時から11時30分まで、予約・申し込みが必要、10月は3日月曜から受付開始。母親学級、1回目、妊娠中・出産に関する心構え、妊婦体操、5日水曜日、2回目、歯の健康・栄養指導、12日水曜日、3回目、育児に関すること、沐浴実習、両親で参加いただけます。26日水曜日、いずれも13時15分から13時30分まで。検診・相談など、種別・健康相談、内容・血圧・検尿・生活指導・医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10人、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人、時・21日金曜日、受付時間12時15分から13時15分まで、ところ保健センター、予約申し込みが必要。 10月は3日月曜から受付開始。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。要介護者寝たきり状態などで、歯科治療で通院が困難な人に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418、月曜日から金曜日、9時30分から17時30分まで。保険だより終わり。電話による問い合わせ、阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日・夜間の診療で対応。電話 770-9988、ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。以上、健康づくりすべての問い合わせは、保健センター、電話 766-1000 番。24ページ、10月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。祝日の場合は翌日。館内整理日、今月は6日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、読書郵便。この本おすすめ、11月30日まで。図書館の催し、子どもの時間、1日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話お話、8日土曜日、語りなど、出演、山鳩。絵本の時間、13日、20日、27日、いずれも木曜日、絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話し会、15日、29日、いずれも土曜日。絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、22日土曜日、語りなど、出演、山鳩。いずれも午前11時から料金無料。日生図書室、開室日、日曜日、2日、9日、16日、23日、30日。水曜日、5日、12日、19日、26日。金曜日、7日、14日、21日、28日。土曜日、1日、8日、15日、22日、29日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日は午後0時30分まで。移動図書館、イナクルット号。平成28年度下半期の日程の表を、コース、ステーション名、巡回日、曜日、時間帯の順に読みます。A、杉尾自治会館、橿原公民館、旭ヶ丘ひまわり公園、10月5日、11月2日、12月7日、1月11日、2月8日、3月8日、水曜日、杉尾自治会館は14時10分から14時30分まで、橿原公民館は15時から15時15分まで、ひまわり公園は 15時40分から16時10分まで。 B 栃原公会堂消防署北出張所 ID タウン入り口。10月12日、11月16日、12月14日、1月18日、2月15日、3月15日。水曜日、栃原公会堂は14時から14時20分まで。消防署北出張所は14時45分から15時5分まで。ID タウン入り口は15時30分から16時まで。C、陽新小学校。10月4日、11月8日、12月6日、1月17日、2月14日、3月7日。火曜日、13時40分から15時45分まで。D、大島小学校。10月7日、11月4日、12月9日、1月20日、2月17日、3月10日。金曜日、13時40分から15時45分まで。E、総園自治会館前。10月27日、11月24日、12月22日、1月26日、2月23日、3月23日。木曜日、15時40分から16時45分まで。F、東山自治会東山公園、伏見池公園前。10月28日、11月25日、12月16日、1月27日、2月24日、3月24日。金曜日、東山公園は14時から14時30分まで、伏見池公園前は15時15分から16時まで。表終わり。こんな本いかが？今月は運動会にまつわる本を紹介します。いいお天気で本番を迎えられるといいですね。親子で運動会を勝ちに行く。松栄著、岩崎書店。本の最終目標はタイトルの通りですが、決してスパルタではありません。木の周りで鬼ごっこ、ジャングルジムの上から撒いた落ち葉をキャッチ、など楽しい内容ばかり。本番直前7日間の必勝プログラムも載っていますが、来年に向けて親子で遊びながら徐々に体を作っていくのに最適です。一般向け。トンボの運動会、加古聡、文、絵、改正者。今日は赤トンボの運動会、楽しく過ごした帰り道、突然ギャングコウモリが現れた。袋に捕まったトンボの子供たちが考えた作戦とは。今年ちょうど90歳になる作者の絵本、昔親しんだ人も多いのでは。明快で楽しい内容は今も古びないので、子供と一緒にまたどうぞ。幼児から。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。
15ページ、いいなご飯。鮭のホイル焼き、味噌マヨネーズ。エネルギー 243kcal、 塩分 2.2g。 秋味とも言われ、サンマと並び秋の味覚を代表する今が旬の鮭。鮭の稚魚は川を下って海で成長し、数年後に産卵のために自分の生まれた川へ帰ってきます。母船回帰。母船は漢字で母親の母三本の川、母船回帰。今の時期、川に帰る直前の秋鮭は脂が乗って美味しいです。鮭は身の色が赤く見えるため、赤身の魚と思われがちですが、白身の魚に分類されます。身が赤く見えるのは、カロテノイド系色素のアスタキサンチンを含むエビやカニを餌にしているからです。この成分は非常に強力な抗酸化作用を持ち、アンチエイジング効果があることでも知られています。また、鮭には体を構成するタンパク質、疲労回復に効果のあるビタミン B 群、カルシウムの吸収を助けるビタミン D が豊富に含まれています。材料4人分、生鮭切り身4切れ、調味料 A、酒少々、塩少々、
胡椒少々。調味料 B、マヨネーズ大さじ4、味噌大さじ3、砂糖大さじ1と3分の1、酢小さじ2、刻みネギ大さじ4、しめじ、えのき各1袋、玉ねぎ2分の1個、人参3分の1本。作り方。1、鮭の表面に調味料 A をまんべんなく振り、B の調味料を合わせておく。2、しめじ、えのきは石突きを取り、ほぐし、玉ねぎは皮をむいて薄切り。人参は皮をむいて千切りにする。3、アルミホイルを広げ、サラダ油、分量外を塗る。1の酒を乗せ、調味料 B をかける。4、刻んだ野菜を上に乗せて、アルミホイルを密封する。5、フライパンに底から約1センチの水を入れ、4を置き、蓋をして約10分から12分蒸し焼きにする。アルミホイルで蒸し焼きにすることで、しっとりふんわり仕上がります。ホイルを開けた瞬間、味噌マヨネーズの香りが広がりますよ。問い合わせ、保健センター、電話766-1000番。稲川の星空、クジラ座。秋の夜空は明るく目立つ星が少ないので、星座を見つけたいときは、秋の四辺形から星をたどると探しやすいです。秋の四辺形の東側の辺を南に伸ばすと、クジラ座の尻尾の星、デレブカイトスに当たります。そこから北東方向に、子供が四つん這いになったような星の並びを見つけることができます。これがクジラ座です。クジラ座は、私たちが思い描く海に実在するクジラではなく、鋭い爪のある太い前足を持った怖い顔の怪物です。海の水を吸ったり吐いたりすると、大津波を起こすとも言われています。このクジラは、エチオピア王家の物語に登場します。王妃が、私の娘がこの世で一番美しいと言ったことに、怪人、海の神、ポセイドンが起こり、差し向けた怪物です。エチオピアの海岸で大暴れするクジラを沈めるため、王妃は娘のアンドロメダ姫を生贄に捧げます。クジラは鋭い爪で襲いかかる寸前のところで、勇者ペルセウスによって退治されます。クジラ座の心臓のあたりには、ミラと呼ばれる脈動変更性、漢字で山脈の脈、動物の動、変化の変、光る星、脈動変更性があります。ミラはラテン語の不思議なを意味する言葉が語源で、332日間隔で、二等星から10.1等星に明るさを変化する、なんとも不思議な星です。稲川天文台では、10月13日から16日まで、観望会、満月とホーマルハウトとミラを見ようを開催いたします。この機会に、不思議な星、ミラを見てみませんか？そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日。時間、毎週木曜日から日曜日までと、祝日、午後1時30分から9時30分まで。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。26ページ、ときめき。今、この瞬間、輝いているあなたを応援します。岡本優香さん、34歳、西畑。わはは大島会員、鶴籠屋玉かずら共同代表。私は5年前に稲川町北部の大島地区の豊かな自然に魅了され、移住してきた4歳、2歳、1歳の3児の母です。2年前、地域の小学校統合問題をきっかけに、地域の人たちと本音で話をする機会が増え、この大島地区を 大切にしていきたいと思うようになりました。そんな時、この地域が大好きで守りたいという熱い思いを持った人たちの集まり、わはは大島を知り、携わってきました。わはは大島は、大島地区の魅力を発信し、住みやすい地域づくりを目指しています。地元野菜や鹿肉ピザの販売、大屋さんの鶴を使った鶴かご作り、大島小学校放課後子ども教室、元気図など、それぞれの特技を生かしながら活動しています。特に私は鶴かご作りがメインで、自然の鶴ならではの形や太さを生かしたぬくもりのある作品を心がけています。イベント出展や町外でのギャラリー開催も行い、これらの活動を通して大島地域の魅力を発信しています。鶴かごの制作中は、子どもたちも隣で鶴遊びを楽しみ、小さい頃から生活の中で自然と触れ合っています。また、地域の方に助けられ、教わりながら、畑仕事なども覚え、旬の野菜を味わえる喜びと、皆さんの温かさを感じています。主人の協力や周りの人たちの助けのおかげで、小さな子供がいる私でも活動することができています。大島の温かい人たちに見守られ、子供たちには地元愛を感じながら、育ってほしいと思います。これからも、わはは大島を中心に活動の幅を広げ、心を魅了することがいっぱいの大島地区で、皆さんと共に生きていきたいです。鶴と花展、10月14日から16日まで、金曜日から日曜日まで、10時30分から17時まで、川西市包ヶ滝の丘ギャラリー、始まりの森、川西市包ヶ滝、1-21-15。詳細はホームページでもお知らせしています。なお、ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。7ページ。私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、秋月香織さん。公園の楽しみ方、どんぐりで遊ぼう。皆さんは公園で何をして遊びますか？散歩、ブランコ、木陰で読書などなど。今日は公園に落ちているどんぐりなどの好みを使って工作してみませんか。今までと少し違った公園の楽しみ方ですよ。総合公園には秋にどんぐりがなる木がいくつかあります。カシ、マテバシ、ザティ、どんぐり以外にもサルスベリ、トチ、タイサンボク。好みや紅葉した葉っぱも工作の材料になります。一番簡単なのはコマ。作って遊んでみましょう。カシの実かマテバシーのどんぐりに穴を開け、そこに爪楊枝を差し込むだけ。友達と誰が一番長く回せるか競争するのもいいですね。マテバシーのどんぐりを拾ってきて、白のマジックで大きいお腹をかき入れ、黒のマジックで目玉を入れました。これにコナラのどんぐりの帽子をかぶせてみました。トトロ人形の出来上がりです。少し慣れてくると、こんなのもできますよ。胴体はコナラの帽子、お尻はコナラのどんぐり、目玉はつぶらじいのどんぐりです。名付けて仲良し。次はイノシシ、タイサンボク、風船カズラの実とカボチャの種を使いました。今日紹介したマテバシー、スダジー、ツブラジーは食べることができます。煎ると美味しくなります。カシ、クヌギなどもアクを抜いたら食べられます。古くは私たち人間の主食でした。今でも森の動物たち、リス、ネズミなどの 大事な食べ物です。11月20日日曜日には、中央公民館で、どんぐりで遊ぼうという企画、超子ども生き生きクラブ主催があります。参加してみませんか？11月の超広報で案内します。超観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課電話 766-8709。 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、さつまいも。道の駅での入荷時期、9月上旬から12月下旬頃まで。程よい甘みがあり、料理はもちろん、デザートにも幅広く利用できる人気の食材です。食物繊維、ビタミン B1、ビタミン C、ビタミン E、カリウムなども豊富に含まれています。特にさつまいものビタミン C は、他の野菜に比べて熱に強く、リンゴの5倍以上含まれています。選び方、皮の色が均一で、鮮やかでツヤがあり、表皮に凹凸や傷、斑点がないものを選びましょう。糖度が高いものは、切り口に飴色の蜜が染み出てくるので、黒い蜜の跡があるものは良いでしょう。さつまいもの仲間たち、紅あずま。中身は鮮やかな黄色で甘みが強く、他の種類に比べ繊維質が少なめ。ナルト金時、上品な甘さが特徴。天ぷら、焼き芋などに最適。安納芋、丸型でややオレンジ色の果肉。加熱すると甘みが強く、ねっとりとしている。10月の主な出荷野菜、生しいたけ、栗、黒枝豆、ピーマン、ネギ、里芋、小松菜、柿、さつまいも、サンド豆、ほうれん草、春菊など。10月のイベント、9日日曜日、秋山味覚祭り、十割そばの手打ち実演販売、三木金物販売研ぎなど。問い合わせ、電話 767-8600。28ページ、稲川特派員報告、岩井明子、中道香織。実りの秋、旬の稲川野菜はいかがですか？秋の深まりとともに、食欲も増してきた今日この頃、せっかくですから、取れたて新鮮、おいしい稲川町産の野菜、以下、稲川野菜を皆さんもいただきませんか？今回は、おいしい稲川野菜に携わる人たちに、旬の野菜の魅力と楽しみ方を取材してきました。稲川野菜を買う。道の駅稲川。稲川野菜が買えるところといえば、道の駅稲川です。大人気の野菜について、担当者に聞きました。土地本武さん。野菜が好きになりました。道の駅の農産物販売センターの店内には、農家さんの名前と顔写真が載ったパネルがあります。野菜のラベルにも名前が書かれていて、生産者がわかるので安心です。稲川野菜の売りは、新鮮、安全、安い、そして美味しいことです。農家さんは出荷前日か出荷当日早朝に収穫し、店頭へ並べます。実は私、農産物担当になった頃、全般的に野菜嫌い、特にトマトと椎茸でしたが、農家さんからいただいて、食べてびっくり、トマトの甘さを初めて感じ、椎茸も苦手な独特な歯触りがなく、ジューシー。野菜嫌いを克服できるくらいの美味しい野菜を自信を持って、おすすめします。町外から来てます。週1回買い出しに来ます。稲川野菜、新鮮で美味しく、取れたてなので日持ちもしますし、市販のものより少し安いと感じます。家から少し遠いですが、何年も通い続けています。 川西在住、三増さん親子。稲川野菜を知る、触れ合いたい。道の駅では、農家さんが農作物に関する質問にお答えしたり、お客さんとコミュニケーションをとる触れ合い隊が活動しています。特派員も秋野菜について聞いてみました。取材時9月上旬。特派員、黒枝豆について教えてください。触れ合い隊、今出ているのは、和製品種の黒大豆、里っ子姫。鞘の先を少し切って塩茹ですると、味が染み込みやすく美味しくなります。枝についたものを保存するときは、新聞紙に包んで冷蔵庫保存してください。特派員、さつまいものつるもありますが、食べられるんですか？触れ合いたい。はい。適当な長さに切って、油で炒めて、だし汁と酒で柔らかくなるまで炊きます。柔らかくなったら、砂糖、みりん、醤油でお好みの味になるまで煮詰めると美味しいですよ。特派員、椎茸、年中見かけますが、やはり旬は秋。触れ合いたい。夏のものと秋以降のものは、使う菌が違います。秋冬のものが断然肉厚でジューシーです。11月頃に出荷されるどんこは特に美味しいですよ。触れ合い隊の活動、時、毎週月曜日と木曜日、午前9時から10時まで。青のハッピが目印です。実際に店頭に立って野菜のことを教えてくれます。ところ、農産物販売センター、問い合わせ。道の駅稲川。電話767-8600。稲川野菜を食す。稲川スターフード。稲川スターフードとは、町内の店舗それぞれが稲川町の星と旬の野菜を組み合わせたご当地メニューです。今回は野菜作りにもこだわりを持つ2店舗の人たちに話を聞きました。リストランテトリトン、都道光正さん。うちが使用する野菜は、店からすぐにある自家農園で採れた無農薬野菜や、その他もできるだけ町内産を使っています。稲川野菜の魅力は、採れたての新鮮さです。新鮮な野菜は、みずみずしさ、甘み、風味、香り、すべてが最高です。今回のスターフードでも、その時採れた新鮮な野菜を使いたいので、使う野菜は限定していません。うちでは、野菜がもともと持っている素材を生かす調理を心がけています。JA 兵庫六甲稲の里グループの皆さん、専業兼業農家でもある私たちが、採れたて新鮮な野菜を持ち寄り、おひたし、炒め物や炊き合わせなどにして、お弁当を作っています。私たちが作るスターフードにも、栄養満点、旬の野菜を使ったお弁当を出しています。大根や白菜などに霜が降り、甘くなった時が旬であるように、野菜には旬のタイミングがあります。私たちはそれぞれの野菜が一番おいしい時期にお弁当に入れます。ぜひお子さんや若い人にも、野菜本来の美味しさを知ってもらいたいです。研修後期、触れ合い隊にご教示いただいたさつまいものつるの煮付け、作ってみたら美味しかったです。町内外の人々に人気の稲川野菜。自分で料理して食べるのもいいですが、スターフードの秋メニューでいただくのもいいですね。ぜひ皆さんも旬の稲川野菜をお楽しみください。30ページ、フォトニュース。夢はオリンピックチャンピオン。8月19日、稲川町レスリング協会に所属する選手5人が、第33回全国少年少女レスリング選手権大会での上位入賞の報告をしました。後ろ颯太さん、 陽新小学校4年生、池畑花さん、つつじが丘小学校4年生、辻優斗さん、稲川小学校3年生、北村春人さん、つつじが丘小学校3年生、上原慎志郎さん、陽新小学校3年生。5人は、さらに上の順位を目指して頑張ります。と、今後の目標についても話しました。ゴールを目指せ。燃える稲っ子。8月22日、稲川小学校で、第7回稲川ミニトライアスロン大会が開催されました。青空の下、229人の子どもたちは、スイム、バイク、ランの3種で耐久力を競いました。子どもたちがゴールテープを切るたび、会場は拍手に包まれました。ボールを投げるコツ、わかったよ。8月26日、スポーツセンターで、稲坊スポーツスクール短期教室チャレンジスポーツを開催しました。ドッジボールで、うまく投げる、取る、避ける動作について、コツを学んだ参加者は、前よりうまく、遠くまでボールを投げられるようになった、と話しました。芸術祭を考え、作り出そう。8月28日、地域密着型芸術祭、ドセデンアートライン陽犬の森について考える、アートラインカフェが開催されました。参加者は思い思いにアートについて語り合い、どんなことをしたいか意見を出し合いました。若者の鼓動よ、響き渡れ。8月28日、文化体育館で音楽を通じて街を盛り上げようと、町内の若者が中心となり開催されたオールジャンルフェス、サマーフェスウィズスイングバイ、無限への挑戦。出演者は日頃の練習の成果を披露し、観客も一体となって楽しみました。救急車の中ってすごいな。9月4日、日生中央サピエで、救急フェア2016を開催し、高規格救急車内の機材についての説明や、心肺蘇生法、AED の体験コーナーなどを設けました。参加者は、AED は初めて触ったが、貴重な体験ができてよかったです、と話しました。右、左、右、手を挙げて渡ります。9月6日、仏製幼稚園で交通安全教室を行い、警察官から横断歩道の渡り方や、通園バスでのお約束などのお話がありました。その後、幼稚園の近くの横断歩道へ行って練習。園児たちは緊張しながらも上手に渡れました。親子で過ごした素敵な時間。9月7日、文化体育館小ホールで、町子育て支援センターのイベント、親子で楽しむコンサートを開催しました。町親善大使の佐々木よしみさんらによる歌とピアノのコンサートは、一緒に歌ったり、楽器を演奏したりと、親子揃ってリフレッシュした素敵な時間となりました。アフリカに届け、日本のパワー。9月16日、青年海外協力隊として派遣される佐々木駿さん、ウガンダ共和国へ農業指導、宗宮真知子さん、モロッコ王国へ妊婦医療指導が表敬訪問されました。二人は2年間現地で指導に携わる予定で、現地での生活や仕事に思いを馳せている様子でした。稲刈り初体験。9月18日、阿古谷まちづくり協議会主催の秋の収穫祭が行われました。約30人の参加者は、小雨にも負けず稲刈りを楽しみ、昼食にはアコタニの新米おにぎりと地域の野菜のお弁当をいただき、大満足の様子でした。キラッと稲川。みんな知ってる？図書館の仕事。 皆さんはどのような本がお好きですか？読みたいと思える本がきっとある場所、それが図書館です。そんな図書館の職員はどんな仕事をしてるの？稲坊と一緒に見ていきましょう。キラッと稲川は、超ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より、JCOM チャンネルで放送中。最新号の放送ではありません。広報からのお知らせ。愛広報誌が変わります。街色。スマホで気軽に広報誌が読めるアプリ、愛広報誌が、名前も機能も一新して再登場。今月から街色で広報稲川をお楽しみください。なお、すでに愛広報誌をダウンロードしている人はアップデートをしてください。問い合わせ、電話 766-8707。今日の人口、平成28年9月1日現在、世帯数12,306世帯、人口31,735人、内訳、男性15,231人、女性16,504人。広報稲川第926号、発行日平成28年、2016年10月1日、編集発行、稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話 766-8707、ファックス 766-8902、ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公社稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤルで0120-812-580。なお、電話の受付時間は9時から17時まで。休日は土曜日、日曜日、祝日です。稲川町役場代表電話番号 766-0001。 以上で広報稲川平成28年10月第926号を終わります。